おはようございます。今回は治性の不整脈、QRS 幅の広い不整脈の話の2回目として、VT とトロサールドポワンツ、多形性 VT ですね、と WPW 症候群の、頻脈発作、偽性 VT と呼ばれるようなやつですね。その見極めだったりとか、それぞれ対応方法が少し違いますので、その辺について話をしていきます。前回話した通り、QRS 幅が広い不整脈の場合はですね、基本すぐに循環器内科の先生に前例コンサルとしてもですね、問題はないかなと思うんですけども、ただそう言ってもですね、その後の、何が起こっているかという理解とか、そういうのによって自分の成長というのは決まってきますので、そういう意味合いで聞いてもらえればなと思います。で、前提としてですね、VF とかパルセス VT っていうのはもうすぐに CPR をしなければいけないみたいな感じで余裕なくですね、やることをやっていくしかないんですけども、ただ、VT とかですね、パルスがちゃんとあるような VT だったり、自然にですね、止まっていくような VT だったりとか、トルサルドポワンツとかですね、WPW 症候群っていうのは、時間の余裕がちょっとはあります。なので、いろいろ考えながらやっていく時間っていうのがありますので、そういう間に、何をしていけばいいかっていうような、そういうのが今回の話になってきます。で、次にですね、心電図の波形、3つのタイプの心電図の波形について話をしていきます。VT、トロサルドポワンツ、WPW 症候群と頻脈についてはですね、トロサルドポワンツが多形性 VT、WPW 症候群と頻脈が偽性 VT と呼ばれているようにですね、基本どれも VT みたいな波形をしています。なので、それをどう見極めるかについてなんですけども、この見極めは結構簡単です。VT の波形はわかると思うんですけども、QRS 幅がすごい広いですね、波形がですね、頻脈になってたくさんつながっているっていうのが VT の波形になります。で、トロサルドポワンツっていうのはですね、QT の延長症候群っていうのに対してですね、R 波の方が T の上に乗ってしまって R-on-T という状態になってですね、で、VT みたいなのが、多形性の VT というのが起こるというのがトルサルドドポワンツになってきます。で、この多形性というのはですね、一個一個の VT の波の形がちょっとずつ違うっていう、そういう意味で多形性 VT と言われています。ざっくり言うと大きさが違います。VT は、多形性 VT はですね、基本的には VT と同じで規則正しく出てることが多いんですけども、ただ波がちっちゃかったのがどんどんどんどん大きくなっていって、またちっちゃくなっていってとかですね、ちっちゃいのが出たり大きいのが出たりとか、そういうのが多形性と呼ばれる語源になります。なので、普通の VT と違って一個一個の波の形が少しずつずれてますので、なんとなく見た感じ多形性 VT なのか VT なのかっていうのはすぐに判別できてしまいます。もちろん一目でわからないこともありますけども、基本的にはわかるという、そのぐらいのイメージで持っといてもらえば大丈夫です。で、次に WPW 症候群の頻脈発作の時のですね、偽性 VT についての心電図波形です。まずそもそも WPW 症候群というのがですね、ケント塞という、房室結節とはまた別のところからですね、電気の波が出てしまって、それが心室に伝わってしまうっていう、そういう電気回路の異常になります。頻脈性の不整脈のところで話した通り、房室結節を通っていく電気信号っていうのは QRS、S 幅が狭くなりますので、そこを介さずに心室に伝わってしまいますので、WPW 症候群の頻脈ではですね、QRS 幅が広くなってしまいます。で、かつ頻脈の程度とかはですね、上皮性の、結局、頻脈性の不整脈のところで言ったような PSVT とか AF とか AFL とか何が出てるかによって、波形の方は変わってくるんですけども、AF の場合は割と分かりやすいです。AF は不規則に、脈の方がで、QRS 幅がで、QRS 波が不整になりますので、なので、VT みたいに見えるんですけど、VT の間隔が不整である場合が多くてですね、で、その場合は WPW 症候群と AF が合併して、そういう風に見えてるんだなって、もうそっけ、すぐ判断できることが多いです。普通の VT ではそういう風になることが基本的にはないですので。ただ違って、その PSVT と WPW 症候群とかの場合っていうのはですね、もう普通の VT にしか完全に見えない場合っていうのが多々ありますので、そういう場合に関してはなかなか判断が難しいんですけども、もう本当にただ普通の VT みたいな波形を呈することがあります。なので、VT の出ている患者さんとかで時間の余裕がある場合はですね、元のその VT とか起こしてない時の心電図を見てですね、デルタ波、WPW 症候群とかじゃないかなっていう確認をしたりすることもあります。 なかなかこの辺の鑑別っていうのは難しくて、そういった昔の心電図を見たりとかですね、アミオダロンを急速静注した後のですね、波形とかの確認をしながら診断をつけたりだとかですね。あと、頻脈性の不整脈とかと一緒で ATP アデノシンの方ですね、急速静注してみて、で、その波形の後の変化を見てみて確認することもあるっちゃあるんですけども、ただちょっと怖いやり方にはなってきて、この場合の ATP はちょっと、間違えて変なのに入れちゃうとえらいことになりますので、あまり検視の先生には勧めませんので、一応そういう方法があるよぐらいにしといてもらえば大丈夫です。なんで、心電図波形の方をまとめると、VT の場合はですね、ご存知の通りの VT で、多形性の VT の場合はですね、トルサルドポワンツ、ドポワンツの場合は、VT の波の大きさがですね、どんどん変化したりするっていう VT で、で、偽性 VT、WPW 症候群の場合はですね、AF だったら、QRS 波がですね、不正になってたりすることで鑑別できるよっていうことを覚えておいてください。で、ここからはそれぞれのタイプごとにですね、どういう対応をしていくかっていう話をしていきます。で、まず VT なんですが、この前ちょっと言うのを忘れた大事な考え方なんですけども、VT とか VF っていうのはですね、大体原因があって、もちろん電解質異常とか全身状態が悪いとか、そういうのでなることもあるんですけども、ほとんどは心筋梗塞、または心筋症ですね、サルコイドーシスだったりとか、そういうような心筋症をベースに発症していることがほとんどです。で、もう、鎮急性の心筋梗塞から出てくる VT というのはもう正直しょうがないところがあるので、それはもう普通の VT として対応するしかないんですけども、ただ実はですね、急性の心筋梗塞だったりとかですね、もう不安定狭心症ですごいもう狭窄の度合いが強いようなのが原因で VT とか VF を起こしている場合っていうのもあるんですよね。なんで、そういう場合はもうそっちの方の治療をするしかない。今、心筋梗塞 ACS になっているような状態ってことになりますので、そっちの治療が大事になってきます。循環器内科の先生にもうすぐ相談してもいいよっていうのはですね、そういう状態が混ざっていることがあるからっていうのが一つ理由で、なので、VT とか見た場合に関しては、心筋梗塞、心筋の虚血ですねっていうのは絶対鑑別しなきゃいけないよっていうことはぜひ知っておいてください。なので、VT の波形が戻った後のですね、心電図波形だったりとか、心エコー所見とかも見たり、あとその時の CPK 見たりしてですね、今、強いですね、冠動脈の狭窄がないかなっていうのを予想するっていうことは一つ大事になってきます。で、じゃあそういうのはもう全然なくてですね、鎮急性の心筋梗塞とか、心筋症から VT が起きている場合についてなんですけども、そういう場合の脈があるタイプの VT の場合はですね、基本的にはアミオダロンっていうのが選択肢になってきます。前回お話ししたものですね。アミオダロンの急速静注っていうのを1時間ぐらいでしてですね、でそれで、VT の次の発作の予防をしながら、循環器内科の先生へのコンサルトを待つっていう、そんな感じになってきます。で、VT が長く続くとかですね、それによって循環動態の波状が起こるような場合に関しては、一回除細動をしてあげて、VT を止めてあげるっていうのが必要になってきます。で、これ以降は循環器内科の先生の対応になってくるんですけども、もうそういう元々の病気でどうしようもないような病気のせいでですね、VT を何度も起こしたりとかですね、致命的になったりするようなことがある人の場合はですね、もう植え込み型の除細動器を入れるとかですね、抗不整脈薬の方をずっと内服し続けるとか、そういう形になってきますので、その辺は循環器内科の先生が判断することになります。で、次は多形性の VT、トルサードド・ポワンツの話になります。すいません。と思ったんですが、ちょっと長くなってしまいそうなので、一回ここでもう切らしてもらって、トルサールド・ド・ポワンツと WPW 症候群の対応についてはですね、ちょっと次回の方にすいません、回させていただこうと思います。